いかがお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその第4回目、テーマは第5日動物、第6日繁殖と動物、人間の創造。今日の聖書の箇所は創世記1章20節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記1章20節、神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べ。この時点でかなりの進歩が見られます。これはすべてのものが一つの小さな細胞から出てきたのではなく、神様が一つ一つの被造物を作られ、その一つ一つが進歩してきているということです。神様はここで水には生き物が群がれと言われ、次の節では種類に従ってと付け加えています。この種類という言葉はダーウィンが使った種の起源の種を意味する言葉ではなく、それ以上のものを意味しています。この言葉は日本語で門と呼ばれる言葉で、生物分類学用語で動植物分類の最も大きな区分を意味する言葉です。もしこの言葉を辞書で調べるなら、これは一つのグループ内での直結した子孫を意味することがわかると思います。例えば馬門といえば、単に馬だけではなく馬科のすべての動物を含みます。神様はそのようなものの一つの原型を作られ、そしてその一つ一つから進歩が起こったのです。目覚ましい進歩です。これは進歩であって進化ではありません。そして退化も起こっています。退化というのはまず初めに進歩が起こり、そしてその後に対抗変化が起こったということです。創世記1章21節、神は海の居住と種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神はそれを見てよしとされた。ここには神はそれを見てよしとされたと書かれていますが、よく見てください。神様がされることは何でも良いことなのです。創世記1章22節、神はそれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。ところで前に創造物語を学校で教えるなら、コウノトリの話も教えたらよいといった科学者を引用しましたが、聖書は全くコウノトリ物語のような幼稚な物語を排除しています。注意して読みますと、動物たちが増えよと命じられていることに気づくでしょう。これは人間にとっても同じことです。人間の赤ちゃんは木の切り株の下に生まれるようなことはありませんし、またコウノトリが可愛い人間の赤ちゃんを運んでくることもありえないのです。創世記書23節、夕があり、朝があった、第五日。一章24節から25節、神は仰せられた、地が種類に従って生き物を生ぜよ。家畜や這うもの、野の獣を種類に従って。そのようになった。神は種類に従って野の獣を、種類に従って家畜を、種類に従って地のすべての這うものを作られた。神はそれを見てよしとされた。 ここでもまた種類に従ってという表現が使われています。自分の生物学的門に従ってということです。ここで神様が人類と植物や他の動物を分けられたことがわかると思います。そして神様は、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せてと言っておられます。この被造物にあなたはただならぬ関心を寄せるべきです。なぜならこの人物こそあなたの、ドクターマギーの表現を借りますと、ヒーヒーヒーヒーヒーヒー、ずっと続くんですが、ヒーヒーおじいさんで、しかも私のヒーヒーヒーヒーヒーヒーおじいさんでもあるのですから、ということは、これを聞いているあなたと私は、いとこというわけです。ただし、遠い親戚よりは、もっと遠い親戚に、ということですけれども、人類全体は、とにかく親戚なのだとマギー博士は述べています。創世記1章26節、神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。最初に出てくる質問は、人はどのように作られたのかという質問だと思いますが、次の章でそれを学びます。ここには、彼らがすべてのものを支配するようにと書かれています。神様はアダムに地の支配を任されましたが、これは神様が彼をエデンの園の栄光ある庭師にされたわけではないと思います。アダムはとても大きな権威を与えられました。少し後に出てきますが、神様はアダムに神様が彼に与えられた被造物に関して、彼が特定のことをしなければならないと言われています。27節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。ここには人間の創造という単純な事実が書かれています。無から何かを創造したという意味のバラーというヘブル語の言葉が出てくるのは、これが3度目です。ですから人間は創造されたのです。新しいものなんですね。バラーというヘブル語は、創世記の最初の節に出てくるのと同じ言葉です。はじめに神が天と地を創造した。神様は物理的な宇宙を創造されました。そして、神様は命を創造されました。1章21節。神は海の居住と種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と、そして今まさに神様は人間を創造されたのです。ここには、神は人をご自身の形として創造されたと書かれていますが、神様は次の章で人間の創造の詳細を語られています。この詳細を見ますと、神様が宇宙の創造については随分多くのことを省略されたんだなということがわかります。はじめに神が天と地を創造したというのが、神様が私たちにくださった天地宇宙の創造のインフォメーションのすべてです。これが私たちが天地宇宙の創造に関する知り得るすべてなんですね。しかし神様はご自分の創造の中でたった一つのことだけを非常に詳細に説明されています。それは人間の創造です。なぜだかわかりますか？神様の記録は人間のために書かれたものだからです。神様は人間に自分の起源について知ってほしいと思っておられるのです。それは神様がまるでこう言っておられるようです。私はあなたに宇宙の創造についての憶測などに注目せずに、自分自身の創造について十分に注目してもらいたいと。この説は何かとてもすごいことを私たちに語っています。神は 人をご自身の形として創造された。私はこの説が神様の言葉の素晴らしい記述の一つであると言いたいのです。これほど素晴らしいことは私には他に思いつきません。これはどういう意味でしょうか。私が思うに、人間は神様のように三位一体です。人間は肉体的、精神的、そして霊的な存在だと私は信じています。パウロは第一テサロニケ5章23節でまさにこのことを言っています。5章23節。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。これは確かに真実ですが、次の章に入った時にそれ以上のことを意味していることがわかります。人間は人であり、人として自意識を持ち、自分で自分の決断をします。彼は自由な道徳の管理人です。明らかにこのことが人類をユニークにしています。神様が人をご自身の形に作られたというのはこのことだと私は思うのです。男と女とに彼らを創造されたとありますが、これらの説は男がどのように創造され、女がどのように創造されたかの詳細を語ってはいません。それは2章になるまで出てこないのです。それは神様が私たちが住んでいるこの宇宙の創造についての詳細を最初から説明されるつもりがなかったのだからだというのがその理由だと思います。もしそういうつもりだったのなら、人間の創造に関して別の章で説明されているように、宇宙の創造に関する章も別にくださっていたと私は思います。でも神様はご自分が創造主であられるということの他には何も説明してはおられません。このことは新約聖書ヘブル人への手紙の11章に書かれているすべてに勝って大切なことは何であるかというところに私たちを引き戻します。新約聖書ヘブル人への手紙11章3節。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。今日私たちが見ているものは、以前は存在さえしなかったものから作られています。創造は、エックスニヒロ。まあ、これはラテン語のクレアティオエックスニヘロ。無からの創造というラテン語の言葉から来た言葉なんですが、つまり神様が全くの無から有を創造したということですね。じゃあそれをもっと詳しく説明してくださいよという人があるかもしれませんが、しかし私には説明できませんとマギー博士は述べています。進化論も創造を説明することはできません。進化論はどのようにして無が有になったかという質問に決して答えられたことはありません。進化論はいつでも小さなアメーバーかゴミバケツか海藻の一かけらか、木の上の動物から始まるのです。私たちの頭では何かスタートのものが必要ですが、聖書は無から始まります。神様は全くの無から万物を創造されたのです。これこそがこの章の非常に偉大な啓示です。一章二十八節、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ここでは神様はこの人間という被造物に何か特別なものを与えられました。最初に神様は人間に言われました。埋めよ、増えよ、地を満たせ。 神様は女性を作った時にも同じことを繰り返されます。神様こそがセックスという話題を最初に紹介した方であるようですね。私たちの世代がまるでセックスについて新しい発見をしたかのように誤解をしているのは非常に滑稽なことです。この聖書の一番最初に神様はセックスについて語っておられるのです。事実、神様が人間をこの宇宙に置かれるのに4つの方法を用いられています。一つは直接的創造、アダムの創造がこれです。二つ目は間接的創造、エヴァはこれでした。そして三つ目は処女降誕で、イエス・キリストが人間の家族の中に来られたのはこの方法でした。そして四つ目が自然生殖です。私たちは本当に自然生殖を引きずり下ろして、神様が意図しておられなかったレベルに落としてしまいました。神様は人間が生殖するように創造されました。これは素晴らしい栄光ある真理です。今人々がそうしているように生殖を汚い、汚れた、いやらしいものにするべきではありません。人々は汚い、汚れた本を書いて、それを文学と呼んでいます。汚い、汚れたものをこしらえて芸術と呼びます。何人かの評論家がこの傾向に反対意見を言うようになったことは、主に感謝していますが、私が長いこと反対してきたもの、芸術と呼ばれるものの多くは、不快感極まり、嫌気を起こさせるようなものばかりで、とても芸術と呼べたものではありませんと、マギー博士は厳しく批判しております。そしてそれらは、猥褻以外の何者でもなく、ただ金儲けのために作られたものです。セックスがこのように乱用されることは、決して神様の意図されるところではありません。神様は人をご自分の形に創造されました。神様は基本的に人格を持った存在で、人に不滅の魂を与えられると同時に、人に本当の人格をお与えになったのです。人間には自意識があり、自由に選択する力があり、はっきりとした道徳的責任があります。人は神様の形に作られているのです。埋めよ、増えよ、地を満たせ。神様は人間が生殖によって地を満たすようにと命じられました。神様が満たすという言葉を使っておられることに注目してください。これは興味深い言葉です。そしてこの言葉は、この地には以前、別の被造物が住んでいたことを示しているようです。その被造物が何だったかにせよ、それらは人間が創造される前に消えてなくなりました。神様は人間に地を従えるように言われました。私が思うにこれが今日私たちが学ぶことと科学的な探求をすることの根拠ではないでしょうか。旧約聖書箴言の一つはこう言っています。25章2節。ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れ。神様はダイヤモンドを地中深く隠され、また宝を人間が掘り出さなくてはならないところに置かれました。そして今日、知識についても同じことが言えるのではないかと私は信じています。神様の言葉を学ぶことについては、そう言えると私は思います。神様は試験管や顕微鏡を使うために、私たちが実験室に入ることを望んでおられますが、残念なことに人間はその実験室から原子爆弾を携えて出てきて、今日の人類の家族を滅ぼそうとするのですと、マギー博士は非難しております。地を従えよと神様は人に指示されました。アダムは草刈りをするだけの庭師ではありませんでした。彼は地を支配するために創造されたのです。ちょうど私たちが家のエアコンを操作するように、アダムは 天候を操作できたのではないかと私は思います。アダムはこの地を支配しました。主イエスはこの地を支配されました。主がこの地におられたとき、主は自然を支配する力を持っておられました。主は嵐に向かって沈まれということができました。主は群衆を5つのパンと2匹の魚で養うことがおできになりました。これは私の意見ですが、私はアダムが堕落するまでこれらすべてのことをすることができたのではないかと思います。堕落したとき、アダムは神様がくださった支配する力をすべて失ったのです。とマギ博士は述べています。1章29節。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。この記述から私は人間が菜食主義で、大洪水の後になるまで肉を食べるようにならなかったのではないかと推測しています。30節から31節。また、地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常によかった。夕があり、朝があった。第六日。ここで一章も終わりになりますので、この時点で要約をしておくのが良いかと思います。ここで特筆すべきことは何でしょうか。一つはここで神様が32回も出てくることです。聖書は神様がおられるということを証明しようとはしていません。なぜでしょうか。なぜなら神様は旧約聖書詩編14編1節で、愚かな者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいないと言っておられるからです。つまり、聖書はあくまでも神様が存在するということを前提に書かれているからです。聖書は、霊的、宗教的、贖いの真理を掲示するために書かれた本であり、その真理は信仰によってのみ私たちに与えられ、また理解できるものなのです。ですからこの一章は、あらかじめ神様が創造者であるという事実に基づいて書かれているのです。この最初の一章の中に私たちは神様の一致と力と人格を見ました。これこそがパウロがローマ人への手紙一章二十節で書いたことです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。他にもこの章にはいくつかの真理があります。例えばこの箇所は、多神教を否定します。複数ではなく、一人の神様が天と地を創造されたのです。第二に、物質の永遠性を否定します。最初の言葉は、はじめにという言葉です。そしてそこには、はじめがあったのであり、その前は何もなかったということです。第三に、この章は、すべてのものの中に神がいると主張する、半神論を否定します。神様はすべてのものが存在する前からおられ、そしてすべてのものの存在から離れた方です。第四にこの章は宿命論または運命論を否定します。神様はご自分の意思に従って自由に行動されます。最後にこの一章の著しい特色を四つ挙げます。1、秩序。2、進歩。3、迅速さ。そして四つ目が完璧さです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は地球の建造第5日目6日目というテーマで、創世記1章20節から31節までをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記2章1節から20節、安息日、復興の最初の5日間の要約、人間の創造、人間に課された条件、女性の創造というテーマでお送りいたします。お楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。